手医科大学命から、テーマは命を守るということで、お話は神経精神科学講座教授の大塚幸太郎先生です。大塚先生、お久しぶりでございました。
久しぶりです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この時期にラジオにご出演いただくことっていうのがやはり多いなと思うんですけれども、もう間もなく9月ですけれども、9月10日が世界自殺予防デーということなんですね。
世界的に自殺対策って重要な課題なので、WHO とですね、国際自殺予防学会で世界自殺予防デーということで定めてですね、改めて自殺対策の重要性についてみんなで共有して推進していこうという、キャンペーンが行われたりとかですね、
はい、
ずっとそういう形で続いています。
うん、9月10日から1週間、16日まで日本では自殺予防週間ということで啓発活動を集中的になさっているようですね。
そうですね、自殺対策基本法でそれに基づいて策定された自殺総合対策大綱っていう国のガイドラインがあるんですが、それでも世界自殺予防デーから1週間ということで、そこを自殺予防週間として定めて、いろんなキャンペーンとかですね、対策が全国で重点的に取られている時期です。
歴史的なことを振り返ってみますと、世界自殺予防デーというのは何年ぐらいに、またどこで決められたものなんですか？
これ2003年からということにはなっているところですが、特に日本ではですね、自殺対策基本法が制定されたのが2006年なので、そこからかなり強くですね、習慣とかも熱心に位置づけながら活動してきていたということになります。
WHOという、言葉も出てきてますけど、先生も WHO と結構関わってお仕事されてますよね。
自殺予防レポートっていうのが2014年に策定された時には、日本の作業部会の委員として、少し世界の皆さんと一緒に対策のことをですね、話し合ったりして、そういう結果としてレポートが出されているということになっています。
先生もスウェーデン、ストックホルムなどは行かれたりはしてるんですか？
そうですね、これまで例えばスウェーデンのカロリンスカ研究所っていうのがあって、そこでは自殺防止センターとかがあるので、そういうところで世界の専門家とかゲートキーパーの教育の専門家と会ってディスカッションしたりと、そういう機会もあります。北欧は結構熱心なんです。スウェーデンとかフィンランドとかノルウェー、デンマークとかですね、みんな熱心なんですよね。
熱心ということは多いという国でもあるんですかね？
実際多かったんですけど、国家的な対策も推進して、かなり対策のおかげでだいぶ自殺者数っていうのは減ってきて、自殺率も下がってきているという国々ですね。
なるほど。最近では世界60カ国以上で自殺対策の啓発を目的としたキャンペーンをしているということで。
そうですね、やはり自殺対策が重要なんだって社会の中で取り組んでいこうということが、日本でも自殺対策基本法で謳われているところなので、そういうところでは重要な時期だというふうに思います。もちろんそれ以外の時期も常に対策が取られているということはありますけれども。
ところで大塚先生、日本の自殺者数についてお話を聞かせてください。
日本の自殺者数っていうのは1998年に2万人台から3万人台に急増したんですね。でそれからしばらく高い水準でずっと来て減らないっていうことがあって、その中で自殺対策基本法が制定されたという経緯があります。戦前とか戦後の状況を見ると、戦後に何回かやはり自殺率っていうのは高い時期があったりとか、そういうことがあるんで、最近特に高いっていうわけではなくて、以前からやはり日本では少し自殺率が高かったという傾向があります。で特に 男性の自殺者数が多くて女性の方が少ないんですが、じゃあ女性は大した問題じゃないんじゃないかというとそうではなくて、世界の中で女性の自殺率っていうのは非常に上位なんですね。男性ももちろん上位なんですが、女性の方が世界の順位から言うと高いということもありますので、女性の心の危機っていうのにもやはり目を向けていく必要があるというふうにも言えますし、昨今ではやはり若年の自殺者数の増加とかですね、そういうところもいろいろ問題になっているところですので、そう考えると全ての年代全ての性別でやはり自殺の問題っていうのはやはり深刻な課題になっているというふうに言えます。
近年の話になりますけど、コロナでいろいろとその病気のことだけではなくて経済とか生活が大きく変わったよとか、そういう流れの中でそれもこう自殺の一因、原因動機になったりはしていたんですか？
コロナ禍だとやっぱりですね、どうしても交流が途絶えたりつながりが途絶えてしまったりということもあります。つながりとかですね、交流っていうのはやっぱり人の危機を支えていることでもあるので、そういう面でですね、やはりコロナ禍では自殺の危機が高まったというふうにも言えますし、あとはさまざま経済的な問題とか、やはりいろんな影響を受ける方とかさまざまありますので、それまで自殺率っていうのは日本ではちょっと減少傾向だったんですが、やはり減少傾向にちょっと歯止めがかかってしまったというか、絶対的な増加ではないんですが、ちょっと減少傾向が止まったということが課題となっていました。岩手県の自殺者数で言ってもやはりそうなんですね。
岩手県という話が出ましたが、岩手の状況いかがですか？
ですね、岩手県は自殺率がもともと高率できたところなんですね。ただ対策を皆が熱心にやっているということもあるので、現在は減少をずっとし続けてきて、だいたい最大期の5分の2くらいまでの自殺者数になっているということがあるので、実は国の自殺率のですねところとの差っていうのはだんだん縮まっているということもありますし、もう一点はですね、令和3年には自殺者数っていうのはものすごく減りまして、自殺率もですね、それまで自殺率が全国で3本の指に入るくらい高いところなんですが、その年は全国で26位だったんですね。でこれはやはりまぐれで減ることではないので、やはり自殺対策を皆が熱心にやってて身近な支えを広げているっていうことが影響していると思うんですが、ただ次の年にはやっぱりまた急増してしまってということで、常に安心はできない地域なんだと思いますので、これからも対策力を入れる必要があるのかなというふうに思っています。
なるほど。今年春頃でしたか、新聞でも自殺率が出てましたよね。でワースト3でしたか。だけど人数的には傾向的には減っているという。
そうですね、去年と今年と見ると若干また減少しているということがあります。これまでの対策でのエビデンスっていうところでは、自殺対策でいろんな対策が広がれば広がるほど効果が出やすいって言われてるんですね。っていうところで言うと、やはりコロナも5類に移行したっていうところもあって、地域でいろいろ参集型のイベントとか研修とかもできにくくなってたのができるようにもなってきて、いろんな対策がまた岩手県の中で広がってきたので、少し対策のですね効果がまた強くなってきたのかなということが考えられます。
なるほど。ところで大塚先生、有名人の方、芸能人の方とか亡くなるとどうしてもテレビ、ラジオ新聞等で大々的に取り上げられて、特にテレビの場合ですと、そしてお悩みのある方はっていう必ず電話番号とかこう出るようになりましたよね。こういう、メディアが与える影響ってどのようにお考えになってますか？
そうですね、お亡くなりになった方をやっぱり悲しむっていう面ではやはり大切な面もあるんですが、逆に いろんな自殺の手段とかですね、危機をこう煽ってしまうっていう報道だと自殺に傾きやすい影響を与えてしまうと言われてて、よくゲーテの若きウェルテルの悩みで、はい、ウェルテル効果って言われるんですが、その若きウェルテルの悩みがこう発刊された時にですね、若者の自殺が当時増えたんですね。でそこから来てるもので、やっぱりあまり危機だけ煽りすぎるといい影響が来ないということと、逆に対策のこととか、まあ、いろんな重要な支援のことを取り上げていただくと、それが抑止的になって、それがパパゲーの効果とよく言われるようなものですので、今日もそうなんですが、こうやって取り上げていただいて重要な役割を担っているというところもあるんですが、留意するところは、例えば WHO でもメディア向けにですね、ガイドラインなんかも出しておりますので、最近はそういうのをよく見て報道していただいているところが多いかなというふうに思っています。
順位ということではなく、そもそもというところで伺いたいんですけれども、岩手県のこの自殺者の理由というのか、どういうところが多いのかっていうのを聞かせていただきたいんですけど。
そもそも自殺の原因というか動機とかですね、それぞれ年代とか性別で多様なんですけれども、社会指標的には、過去の統計とかを少し解析していただいた論文とかでは、医療資源とか社会資源が乏しい地域とか、あとはやはり失業率が高いとか、そういう経済的な打撃を被っているところとか、あとは過疎化しているところとか高齢化しているところっていうのは、どうしても自殺率が高くなりやすいと。でそこに東日本大震災のような大規模災害っていうのは、それらをみんな悪くする方に傾いてしまうので、そういう面ではやはり岩手県っていうのは自殺のリスクがある中で、対策をものすごく力を入れて頑張っているというふうにも言えます。
はい。年齢性別、問わず自殺者というのは後を絶たないいるっていうこの現状は伺いましたけど、若者たちの自殺って食い止めたい気持ちありますよね。
やはり深刻な問題ですので、原因とか動機にしても、やはり家庭問題とか、学校問題とか、あと健康問題と、こういうところが主になりやすいんですが、子どもや若年の自殺の問題ってやはりとても深刻ですので、どうしても一人で抱えてしまうということもありますから、周囲は子どものサインを見逃さずに、自殺のリスクに気づいたら早めに対応されたり、サポート体制を構築していろんな機関と連携を図っていくということも重要ですね。もちろんその他にもいじめや不登校とかの学校問題や、最近は生活困窮や児童虐待、引きこもりっていう生活上の問題もありますので、そういうことをいかに対策を取って原因を除いていくかということや、健康問題にも気づいていくということで、社会全体として対策を取っていくということが求められるのかなというふうに思います。
大塚先生がこの番組に初めてご出演してくださった時、もう東日本大震災の後直後ぐらいでしたでしょうか、ね、え先生ほとんどお休みなく、お風呂場かシャワーが壊れてましたよね。そんな中 で、もう家に帰る時間がないよっていうぐらい被災地に通っていた記憶、今でも思い出されるんですけれども、東日本大震災の被災地の心のケアっていうのは、これは現在進行形ですか。
はい、今なお被災地で困難にある人たちも多くて、心のケアを必要としている方も多いです。また自治体の職員の方々とか、地域の方々の疲弊というのも非常に深刻で、長年被災後のストレスが続いているので、心のケアが重要なところです。どうしても今心のケア必要だということがですね、いろんな方々が私たち以外にも熱心に言ってくれていますので、知事とかですね、 県の関連の部長さんたちもですね、国に対して心のケアがまだまだ必要なんだということのですね、声を上げていただいてたり、つい最近では県議会の方で必要な予算措置を取ってくれというようなですね、意見書も出してくれていたりということもあります。
確か2回目ぐらいでインタビューをした時に、もう間もなく予算が終了するんだ、危機なんだっていうお話をいただいた記憶があったんですが。
そうなんですね、うん、常にやっぱりそういうことと直面しながらこれまで歩んできたというところがあって、今話をいろんな方々が応援してくれて続けられているということがあります、うん、
国はもとより岩手県としてもプランを策定して前に進んでいくっていう、自治体を巻き込んでということですね。
非常に復興推進プランっていうのもありますから、県民計画の中にそこにも心のケアを重要なところに位置づけていただいたり、保健医療計画とかでもですね、被災地の心のケア重要課題に位置づけていただいたりということで、非常に熱心に取り組んでいます。
あっという間にお時間になってしまいまして、今週はここまでということで、来週世界の様子、自殺予防、自殺対策のお話などを伺っていきたいと思うんですが、先生、今週のお話の中では絆、つながりという言葉や被災地の心のケアという、いくつかキーワードがありましたね。
そのようなことがとても大切なことだと、岩手県の場合は県民の皆様も、そして関連の人たちもそういう思いを一つにして地域づくりとしてですね、歩んできたのではないかなと思います。以前よりはいろんな困難を相談できる場所も少しずつ増えてきているということもありますし、非常に困難を抱える方とか、またその周囲の家族など周囲の方たちもそういう相談の場もあるということが、地域の中でも情報発信されておりますので、ぜひ困難にある時にはそういうところへ訪れることもお考えいただければまたいいのかなと思っています。